ルミのやってみなよ。このチャンネルはライフステージの変化に振り回されず、自分の人生を生きたいと決めた女性、完璧主義で石橋を何百回も叩いて渡っていた私が、パソコン1台で自由に働くを叶えるまでの経験やティップスをお伝えしています。おはようございます。今日は6月16日火曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はですね、少し曇っていて肌寒いですね。朝はなんか梅雨って感じじゃないですか。今年どう、皆さんのところはね、なんかなんだろう、こう久しぶりな肌感覚の梅雨だなと思っていて、なんか去年の今頃とかもうなんかノースリーブとか着てたような気がするんですけど、まだノースリーブ着れなくないですか。え、着てますかね。なんか逆に今の時期、あれ何着たらいいっけみたいな、こう寒いんだけどね、なんかこう喋ってたりすると、私もセッションだったりとかで今ね、あの個別体験セッションが秘書講座のね入ってるので、喋ってると暑くなっちゃうしみたいなね、こう何着たらいいんだっけみたいなことを思いながら毎日過ごしてるんですけども、さて今日はですね、あの私の逆転劇をお話ししようかなと思っていて、逆転劇って言ってもね、なんかあれなんですけど、あの私すごくね仕事が大好きなんですよ。というか、バリバリ働く女性に憧れていたっていうのがあって、でなんかすごくそれを思ったのって、あのなんか昔からです、なんか結構私あの昔からなんだろうな、働くかっこいい女になりたいと思ってたんですよね。で現実かっこいい女になれなくって、でそこから今なんだろう、自分の中でまだまだですけど、なんだろう、自分のが理想としていた方向へ今向かっているっていう状態のところの、なんでこうなれたかっていうところをお話したいなと思っていて、っていうのもやっぱり私だからできるんでしょうって言われることすごく多いんですよ。はるみさんだからでしょみたいな。いやそんなことないってって言っても、やっぱね、信じてもらえないというか、もちろんそうだと思います。私もやっぱそういうこと思いますから、あなただからできたんでしょって思ったりはするけども、やっぱそんなこともなくって、なんかこうね、生きがいを持って働きたいなとか、生きがいを持って生きたいなっていう女性をやっぱり私はすごく増やしていきたい。なんか別にそれが正解だとは思っていないけども、どんな生き方でもその人が納得していたら正解だなと私は思っているんですけども、やっぱり自分の人生充実させていきたい、楽しく、生活していきたいなって思ってる女性に届いたらいいなと思って、私はこうやってラジオ収録とかも毎日ね、やっぱラジオ収録って一番時間を割くんですよ。この時間分喋んなきゃいけないので、あの一番割くんですけど、でもそれでもやっぱ伝えたいなと思っていて、っていうのもやっぱり本当に一人一人が自分の人生に熱中してたら、例えばですけど人のことを恨んだりとか、なんかこう隣の芝生は青いみたいなことがさ、なんかそういうことが起こんなくなるんじゃないかなって私は思うんですよ。自分の人生に熱中できてないから、隣の芝生見てああいいなって指くわえて眺めてたりとか、どうせ私はって思っちゃったりする。でも一人一人が自分の人生に熱中できていたら、そんなこと起こらないし、そんなことが起こらなかったらギスギスした世の中じゃなくなると思うんですよね。これは別に女性だけじゃなくって男性もね、あの全ての人がそうだと思っていて、なので私はこう一人、結果的に世界平和につながるって思ってるんですけど、自分がやってることをね、でかいこと言っちゃうと、でもそれぐらいこうすごく大事だと思ってるから、何か制度を変えるとかじゃなくってさ、自分一人一人の人生にこう熱中できる人が増えたら、別に今の制度が変わらなくっても自分で考えれる人が増えて、 自分で動ける人が増えて、結果自分で幸せをつかむ人が多くなっていくんだろうなと思っているので、そう、なんか結果、なんか制度とかのせいに しがちなんですけど、私もしてたからさ、なんですけど、実は本質は自分の中にあって、きっとそういう方々って制度が変わっても何も変わらないんですよ、外側のことが変わっても。なので、どれだけ自分に熱中できる人を増やせるかっていうのが結構私の事業ミッションであって、これは別に受講生に対してではなくって、経営者の方に対しても、やっぱりこうね、会社だったりとか事業が大きくなればなるほど、いろんなことをやらなきゃいけなくなってくるし、いろんなことをやりたいのにできないみたいな状況にもなるから、とかね、従業員の方抱えてとか、いろんなことが関与していくんだけども、結果的に追求するのって、こう、なんだろう、自分のね、その人生に熱中できてるか、事業に熱中できてるかっていうところなので、まあ、そのサポートができたらなと思ってサポート業もさせてもらってるんですけども、なんかその中で私自身がすごくバイキャリに憧れてたんですよね。で、私ちっちゃい頃ずっとです、高校3年生の夏、うちの学校ね2セメスター制だったので2学期制だったんですよ。なので、秋休みが 3日間ぐらいあったんですよね。で、まあ、夏休みもちろんありますよ、一般的な夏休みもあって、秋休みがなんか3日間ぐらい、9月末だったかなにあるんですけど、で、その時まで私美容専門学校に行きたかったんですよ。でずっと美容師になりたくって、でも私その時思ってたのが、海外で仕事をする美容師になりたかったんです。そうで、その当時ってすごくビダルサスーンとかがもうガンガンな時期で、こうビダルサスーンで働きたいってずっと思ってたんですよね。で、小学校ぐらいからずっと思ってて、で、なんかこうね、雑誌の切り抜きとかヘアスタイル集とかもすごいスクラップして集めてたんですよね、っていうぐらい美容師になりたかったんですけど、まあ、高3の秋休みに、大学見学に行ったんですよ。大学に京都の見学に行くっていう友達がいたの で、私も京都の専門学校に行こうと思っていたので、あ、じゃあ一緒に行くって言って一緒に行って、で、外大の授業を受けたら、まあ、私も英語大好きだったので、めっちゃ楽しいと思って、そっから先生に、私大学行きますって言って行ったみたいな感じなので、いわゆる高3の夏の勉強とか本当にしてなかったので、まあ悲惨でしたけどね、受験はっていう感じだったんですけど、って感じでこうずっと、なんだろう、職種は変われど、なんだろうな、かっこよく働くっていうことに対してすごく何かね、私の中で憧れがあって、で、やっぱり大学生の時とかもヒール履いてカツカツ歩く働き方がしたいと思ってたんですよね。かっこよく颯爽とジャケット羽織って働きたいと思ってた。で、途中まではそれができたんですよ。で、それがガラガラガラっと崩れたのが結婚をしてからなんですよね。結婚してからというか、まあ、子供が生まれてからかな、ガラガラガラって崩れて、それがやりたかった仕事が全くできないと思ったんですよね。そうで、やっぱり子供も大事です。だけど私の中ですごく仕事とか、自己成長とか、なんだろうな、自分がこう自分の大事にしてるものが満たされていく感覚っていうのが、子育てだけだと全然満たされなくって、で結構ね、私が理想としてたこう、カツカツヒールを鳴らしながらさ、ジャケット羽織って仕事するなんてほど遠くって、可愛くない制服を着て、なんかスリッパパタパタさせてっていう仕事をしてたんですよ。で、それが悪いとかそういうことではなくって、私の中では納得がいかなかったんですよね。で、ああもうなんか本当に条件でずっと仕事を選んできて、そうなった時に、 なんかずっとこれなんかな私って思ったんですよね。でそう思った時に、ああ私の人生終わったかもって思ったんですよ。でそう思ってずっとそうやって思いながら、下の子が生まれる、一番下の子が生まれるまでなんとなく仕事と家事っていうのを、こう仕事と家事の往復だけしてたみたいな感じでしたから、全然楽しくもなく毎日とりあえず行くみたいな、でとりあえず帰ってきて、で、まあ、目の前にね子供たちがいるから子供たちのお世話しなきゃいけない母親としてみたいな、もう全部マストドゥなんですよ。マストドゥで固められてきてすごく辛くって、ウォントトゥがほぼゼロに等しかったんですよね。でどんどん義務化されていく。で別に子育てももちろん私も子供が欲しいと思って子供を産んだので嫌いではないんですよ。で子育ても好きなんですよ。でもそれがウォントトゥからもうマストドゥに変わるぐらい、こう自分の中でいろんなものがガラガラガラガラガラって崩れていって、でそうなった時に、でまあ、あのワンオペ、ほぼほぼワンオペなのでデジーカも遠いのでってなった時にね、やっぱりああなんか私ずっとこのままで生きていくんかなと思いながらずっと生きてて、でそうなった時に楽しくなかったんですよね。まず人生全般が楽しくなくなっていく。で楽しくなくなっていると自分の心がギスギスしてくるんですよね。でギスギスした心はどこに向かうかって、自分の中で消化しきれないので外に向くんですよ。でそこで一番誰が近いかって夫とか子供なんですよね、に対してこう雑な態度を取ったりだとかしてしまっていた。だからなんかこうね、もちろん関係性が悪くなるループの中にずっといたら関係性は悪くなるにしかならないんですよ。そこから抜け出そうと思うんだったら周りに変えてもらうんじゃなくて自分が変わらないといけないって分かってはいた、分かってはいたんだが、もうそれをする余裕もなくってすごい苦しかったんですよね。本当はこうしたくないのにっていう思いしかなくって、でもどうしたらいいか分かんないってなった時に、ちょうどだから私なんか、まあもちろんコロナ禍でいろんなね苦しい思いをした方もいらっしゃるし、お仕事かっていう方もいらっしゃると思うんだけども、私の中で別にあってよかったことではないんだけども、コロナ禍っていうタイミングで3人目を産んだので、まあ、育休中だったっていうところもあって、すごく自分に向き合う時間が強制的に取れたんですよね。外にも行けないし、なんだろう、3人目なので、3人目なのでというかね、その児童館とかも空いてないからさ、で怖いしさみたいなのがあって行けなくって、ほんでなんか強制的に家にいるしかなかった。でそうなってくると携帯とかをよく見る時間が増えたんですよね。でその時に、あ、なんかでちょうどいろんな方がコロナ禍になってオンラインで仕事をし始める、リモートで仕事をし始めるっていうことをちょうどし始めた時期だったんですよね。がうわっと広がった時期、きっとそれまでもあったんだけども、それまでそんなに必要じゃなかったから見過ごされてたことがすごくフューチャーされて、で、あ、そっか、そういう働き方もあるんだっていうことに気がついて、でそこでこうね、本当にこのままでいいのかなって言って、私もともとね意志が弱いんですよ。意志が弱いのでそれ自分で分かってるんです。なのでなんだろう、ここぞっていう時にちゃんと自分を動かしてあげないと流れるんですよね。私意志が弱いって自分で分かっているので、負けてしまうとか失敗が怖いので、私は今はねなんかそんなことないですけど、でもやっぱ今でもちょこちょこそういう自分は出てくる。だからこそ失敗するのが怖いけど、でもここでなんだろう、舵を切らなかったら、頭では分かってるけど行動に移せてなかったので、もうでもここでもやんなきゃ無理だと思って、無理だというかきっとなんだろう、数年先に私はきっとこれを自分のせいじゃなくって子供のせいにするって思ったんですよね。私それはだけは絶対したくなくって、 で、あのよくやってこやらぬ後悔よりやって後悔っていうじゃないですか。私やって後悔ってねないんですよ、一つも。そう、やって後悔ってなくって、後悔しないようにやるしかないんですよ、やるんだったらって思ってるので、あのやらぬ後悔の方が多いです、やっぱり。今まではやらぬ後悔しかない。あの時やっとけばよかったなとか今でもあります。なんかあの時ああしとけばよかったなとかっていうのは、ああできなかったからああしとけばよかったなって思うんですけど、あれしなきゃよかったなってあんまないんですよね。でやっぱそこから学ぶことの方が多いので、そうなので、やっぱり自分からそのループから抜け出さないと抜け出せないんですよね。でやっぱそうやって抜け出したらすごく今度いいループに入っていけた、うん、でやっぱその新しいループに入るときって辛いんですよ。辛い、だって全然違うところに行くからさ、辛いわけですよ。でもなんかね、あのすごくその行動してよかったなと思うし、結果的に今うんと、なんだろう、お仕事もまあそのヒーローをずっと履いて歩いてるわけではないけど、気分はそんな感じです。本当にそうやってお仕事を頑張っている、理想の自分に近づけているなっていうふうには感じるし、そう、なんかそうやってね、あのこうやって人生って変わってくんだろうなとも思うんですよ。でなんか本当にあのね、昨日も言いましたけども、成長痛はすごく大事だなと思っていて、でなんかあの今ね TVer で、美女か野獣、あの福山さんと、松島さんがやってるあのテレビ局のやつ、私あのドラマ大好きなんですよ。再放送が出ると何回も見るくらい大好きで、で私あの松島さんの役柄がすごく好きなんですよね。でそのである話で言ってるフレーズが、なんか私一度引きやると決めたら、あの投げ出したくないのっていうこうセリフがあるんですよ。いや本当にそうだなと思っていて、もうやると決めたんだったら投げ出さないというか、うんとサジを誰かに投げないっていうことですね。やるところまでやって、そう、あのどういう結果になるのかっていうのはすごくやっぱ私も今でも大事にしてること。やっぱついついね、もう無理、もうやだってなる時ってありますから、でもなんかそういう時でもきっと今投げ出したら後悔するだろうし、後悔しか残らないって分かってるから、そういう失敗もしてきたのでね、なので投げ出さないって。でこれって自分の人生にも言えることだなと思っていて、なんかこう自分の人生投げ出さないっていうところはもう私はすごくすごく大事にしているので、ね、なんかこう別に私がすごく何かができたわけではなくって、ただただ投げ出さなかっただけだなって私は自分で思うんです。で他の、方々ね、私もいろんな経営者の方々とお話しさせていただいたりとか、企業仲間と話をするんですけど、みんな投げ出さなかっただけだなと思うんですよ。そう、もちろんこう一人一人の魅力っていうのはすごくあるんですよ。あるんだけど、何かがすごい飛び抜けててとかっていうよりかは、皆さん投げ出さなかっただけだなって思うんです。そう、誰かにサジを投げなかった、そう、誰かにハンドルを握らせなかった、誰か何かをこう途中で投げ出さなかったからこそ今のポジションがあるし、今の生活があるし、今の環境があると思っているので、そう、なんか投げ出さないってすごい大事だなって私はあの思っているので、そう、なのであの時ね、あの投げ出さなくてよかったなって思ったんですよね、ついあのこの間も。投げ出してたらきっと今のこの生活はないし、今まで苦しいこともあったけど、それでもやっぱ投げ出さない買ったのって、別に私が強かったわけではなくって、あの周りの力もすごくあります。やっぱり周りだったりとか、メンターだったりだとか、仲間とか環境とかを投げ出さない環境、投げ出さない人たちの中にいたら自分も勝手に投げ出さないようになるんですよ、不思議と。そう、 でも投げ出すような環境の中にいれば投げ出す人になっていく環境で、いくらでも人って性格変わると私は思っているので、なのでぜひですね、なんかそういう自分の人生変えたいなとか、なんだろう、ね、もっと熱中したいな、もっと楽しくしたいなって思う方はですね、ぜひですね、自分の周りの人たち見てみてください。どんな人がいるか。で、今そこのいい悪いではなくって、今自分がそこのフェーズにいるんですよ。で、それで十分自分の人生が叶うんだったらそれでいいと思うんですけど、そうじゃないんだったら、そういう、違う考え方を持った人たちの輪の中に自ら入っていくことっていうのが多分ファーストステップだなって思うんです。そう、ここが一番の大きな一歩だなと私は思っていて、もうそれさえできたら、勝手に変わっていくって言っても過言じゃないぐらい勝手に変わっていきます本当にって私は思っているので、なんかそういうね、なんかやっぱり私も養成講座とかをしていても、そういう場作りだったりだとか、つながりだったりだとかっていうのは伝播するって思っているので、ね、やっぱそういう方々の中で私も自分も揉まれているし、来たし今でも揉まれているので、ね、なんかそういう環境っていうのが何より私はすごく大事だなと思っています、ね、だからこそ私もここまで変われてきたんだなと。別に私だからできたわけではなくって、周りの力があったからできたことだなと思ってますので、なんかそういうね、人生変えたいなと思ってる方はちょっと自分の周り見渡してもいいかなと思います。それでは、それでは素敵な一日お過ごしください。バイバイ。